玉木さんがまず私から質問しますね、うん、玉木さんとしおりさんは、うん、なんか今は離れた場所にいらっしゃいますが、どうやって、はい、いつどうやって知り合いあったんですか、
はい、これがまた不思議なご縁で、日本で会ったことがない日本人で、
その
当時しおりさんが住んでいたマーシャルアイランドに私が旅行で寄った時に、たまたまそのカフェで佇んでいる観光客じゃない、あの現地に馴染んでる日本人の方がいて、うん、あ、ちょっとお話不意打ちでお話しさせてもらってはいいですかみたいな感じでお声をかけたのがしおりさんで、
はい、今の話だったらそのちょっとそこまで行ってきた、でたまたま会ったっていう感じがするんですが、マーシャル諸島とか、うん、マジェロとか、
ね、遠いですよね、
日本からだとしたらどれぐらい遠いんですか、うん、私行ったことがないので、なんか地図を見てもどうやって行ったらいいんだとかイメージがまだつかないんですけど、
まずグアムまで行きます。グアムは結構日本人には有名な観光地ですね、
うん、
でそこからはそのミクロネシアの島3つあるんですが、そこをあの飛んでは止まって飛んでは止まってっていうのを繰り返しつつ、東の方向に行くとクワジェリンというマーシャル国の一つの島に最初に行って、その後がマジュロに、
うん、
でここからだと、うん、あの最後ありますね、グアムを入れて
1日
じゃ行かないですね。
1日じゃ行かないってそういう場所なんですね、うん、で、玉木さんは、はるかなショーで今までこう、うん、ポンペイの話とかいろいろしてくださったことがあるんですが、うん、玉木さん自身はそのポンペイとかあるいはマーシャルとかそこにはどんなご縁があったんですか。
あ、私はもともと国際協力ボランティアで2年間ポンペイに、うん、住んでて、その後、まあ、ボランティアを終えたらアメリカに移住した後で、まあ、私の夫のなった人がそのポンペイ の近代史、まあ、ヒストリーですね、
うん、
始めて、またその姉妹のご縁を復活してしまったっていうか、それで、うん、今度はそのアメリカ、まあ、ハワイからポンペイに今度は西行きに行くにはというところで、途中にマーシャルアイランドが、
うん、
せっかくの機会だからここはぜひとも、ま、前から噂に聞いた美しい砂浜がある綺麗、
うんうん、
な観賞の島を見てみたいなということで、
うん、
たまたま数日滞在して行って、そこでまたたまたまシオレスさんにお声をかけてしまったという最初の話にここでつながりますね、うん、
はい、突然に日本人に、声をかけられたしおりさん、びっくりされたでしょうね。覚えていらっしゃいますか玉木さんのその時の様子を。
いや覚えてます、覚えてます。やっぱり第一声は、うん、青年海外協力隊在家のボランティアさんですかっていう質問だったので、うんうん、あ、違いますよっていうところから入って、うん、でしたね、
違いますよと、じゃあしおりさんはそこで何をされていたんですか。観光だったんですか、たまたまそこにいらっしゃった
の。その時は昼休みで、
昼休み
ちょうど、はい、うん、お昼休み1時間くらいの昼休みでカフェでご飯を食べてた時に、うん、まあ、玉木さんに会ったんですけど、私は2011年の9月から14年まで3年間マーシャル諸島の日系企業で働いてたんです。で確か最後の年かな、もうだいぶその現地に馴染んだというか、あんまり、うん、あんまりおしゃれじゃないというか、なんか、はい、だらっとした格好で多分いたので、ちょっと顔だけ日本人っぽい。
はい、そんなマジュロは日本人の方が多くいらっしゃる島なんですか。
いやもう多分50人は切ってるかと思うんですけど、うん、人数としては人口が今5万人くらい
で、5万人ぐらいで、
うん、そうですね。でも大半も本当今どんどんハワイとかアメリカとかに人が流れてるので、うん、どんどん少なくはなってるんですけれども、うんうんうん、そこでたまたまね出会った、
うん、たまたま、
ね、まあ、大体そういう島で見かける日本人だったら、うんうん、近いかか大使館か、
そうですね、そうですね、
っていう感じだったから、
はい、観光客の方はあんまり行かないところですか、日本から。
観光客もたまにいらっしゃるくらい、年に100はいかないと思います、はい、
おお、じゃあ
レアなとこですね、うん、
そこで、はい、そこでしおりさんは働いていらっしゃった、
はい、
日本から学生さんが聞いていらっしゃった、じゃあどうしてそんなところにわざわざに、そんなところにって言い方は変ですけど、うん、そんな僕が知らない私が知らない島に、日本人が50人ぐらいしかいないところに行かれたのかなとか気になるかと思うんですが、
はいはい、
ちょっとなんか、
最初の、うん、はい、きっかけは2007年に初めてマーシャルに行ったんです、
うん、
でその時は2007年、はい、18歳の時の高校3年生なんですけど、でたまたまちょうどその頃 Google が出始めて、こう検索していろいろ情報が出てくるっていうのに楽しくなんかネットサーフィン始めた頃で、であのマーシャル諸島を知っていたわけでは全然なくて、あの環境問題とか核兵器のこととか開発とか、なんかグローバルな話のなんかことが気になって、で気になるその言葉を入れてたら、うん、マーシャル諸島スタディーツアーというのが出てきたんです、
うん、
でどこだろうっていうところから始まって、まさかそこがこう日本とつながりが深い国だっていうことも全然知らずにまず行ってみたっていうところからの出会いで住むまで行きました。
かなり短く喋っていただきましたけども、普通ね、ネットでね見てね、
はい、
そこに行くっていう風にはならないと思うんですけど、
はい、
まずその、はい、この高校生の時にそんなこういろんなこと、はい、グローバルなこととか、はい、核とかそういった問題に関心があったんですか。どんな高校生だったんですか。
うん、普通の高校生であったんですけど、なんかそうですね、うん、あの私が行った高校がちょっと面白い学校で、うん、公立なんですがいろんな国のバックグラウンドを持つ、まあ、あの国籍が違ったり、うん、または帰国子女だったりとか、うん、そういうあの、まあ、多彩な人たちが集まる学校だったんですが、
うん、
私は一度も日本から出たことがなくて、でなんかこうその日本にいながら国際的な環境にいるのはすごく楽しかったんですが、うん、もう実際に自分が肌でこう世界を感じてみたいっていう気持ちがすごい高まってて、
うん、
でなんかどうせなら誰も知らないとこ行ってみたいなってい
う気持ちもあります。そういう発想になるんですか。
ありますし、なんかやっぱりなんかただただ観光よりはこう、
うん、
あんまり人がきっと知らないところもいいなっていうのはあったんで、うん、たまたまその言葉書くとか環境とか気になることを入れてたら、はい、マーシャルが出てきてっていうのは、うん、どういうとこだっていうのがまずあり、で日本とのやっぱり歴史があったので、うん、これは知らないからこそ行ってみようっていう感じで行きました。
ああの、うん、私が高校出たのもだいぶ前なので、今の高校でどんなことを教えてるとか、はいはい、全然知らないんですが、うん、こうはい、マーシャルとかミクロネシアとかそういった場所とかっていうのは、はい、ここのなんか教科書とか授業とか、はい、あるいはこう、はい、いろんなところでこう耳にしていたりとか学んだりとかしてる場所なんですか。
いや恥ずかしながらもあんまりちょっと多分授業も寝てたりしたからあんまりもしかしたらやってたかもしれないけど、でも太平洋諸島とりわけその今、うん、あの本編の話とかマーシャルの話でしたらは多分一回も聞いたことがなかったと思います。それだけ国際的なことを学べる学校で国際理解教育とかいろいろあったんですが、全然はいなかったです。なかったからこそ行きたいと思いました。
行きたいと思います、はい、そこからその、スタディツアーっていうのも聞き慣れない人にとっては、はいはい、なんか、はい、なんだろうそれって思うかもしれない、はい、どんなスタディツアーだったんですか、
はい、
その時
は。はい、大阪にある NGO が、うん、あの10年ぐらいこう草の根で関係を作って、うん、あの大事にあの年に2回くらい開催しているツアーだったんですね、うん、で10日間くらいでその核のこととか、まあ、環境とか歴史を学べるツアーを作ってらして、うん、今は残念ながらなくなってしまったものなんですけれども、うん、あの毎回インターネットとか、まあ、地元の人とかで多分知ってる方が参加していくっていう、うん、
うん、あのマーシャルと核っていう問題がどうつながっているのか、
はい、
こうご存じない方もいらっしゃるかもしれないですが、はいはい、どういうつながりがあるんですか、
は
い、
そうですね、はい、あの一番、まあ、説明しやすいのはやっぱりゴジラの生まれたところだよっていうところで、うん、あの水着のビキニっていう名前もあの由来になったビキニ環礁があって、そこはあの日本が、まあ、戦争が終わったって言った45年以降ですね、
うん、
46年からあの67回も核実験が起きた。
そうなんだ、
です。
うん、
はい、
からそこでいろいろ日本と兼ねた福竜丸とかそういう問題があったりとかで、いろんなことで耳にしていらっしゃる方もおられるかもしれないけど、いやでも実はあんまり知らない場所だっていう、そういう場所ですよね。でもある世代の人にとってはマーシャルあるいはミクロネシアって、こう身近だって、私の母とかはマーシャル軍統っていう言い方で、
あの、
覚えてるっていうふうに、
はい、
あの話してたんですけど、
はい、
日本との関係はどういう関係がある場所なんですか？はい、うん、
その先ほどお母様がマーシャル群島っておっしゃったっていう、
うん、
あの私も祖父があのマーシャル諸島に行ってくるねって言った時に、え、なんで行かなきゃいけないんだっていうちょっと反応だったんです。でその反応の裏にまさかその日本が昔マーシャルであの戦争をしていた時に、まあ、たくさんの方が亡くなって、亡くなり方がまた玉砕というあの本当にほぼ全滅、部隊が全滅してしまう島もあれば、上で亡くなって補給路が断たれて上で亡くなる人も多かった島っていうこととか、その戦争があることがまず知らなかったんですね。うん、でその前にあの日本の委任統治時代が約30年間あった、
30年もあったりとか、
はい、うん、なので、まあ、もっともっと長くスパンで言うと100年交流があるっていうふうに言えると思うんですけれども、うん、その歴史があります。はい、
うん、でそういったことを高校生の時に、はい、3年生の時にスタディツアーとかで実際に現地に行ってこう学ばれたりして、はい、でも、玉木さんと会ったのは2014年で、はい、それまで3年ぐらいそこにいらっしゃったということで、はいはい、その時はまた、大学を卒業してからマーシャルに行かれた。
そうですね、うん、はい、あの結局高校3年生大学入学前に初めてマーシャルに10日間だけ行って、うん、でやっぱり4年間大学生活送ってて全くまたマーシャルの情報が入ってきもきませんし、
うん、
思い出すことはあってもなかなかまたアクセスができない、それはアクセスというのは行くこともやはり難しいですし、そう簡単に行けないし、情報も検索してもなかなか出てこない、私が行って知れたことが全然出てこないので、やっぱりもっと知るにはもう行かなきゃいけないなっていう気持ちがまあ溢れてきて、
うん、
であと極め一番なんだろう、あの決定的だったのはあの卒業論文をマーシャル諸島について書こうと思って、
うん、
たくさんこう初めてそこで日本にある日本語のまあ文献が中心でしたが、うん、国会図書館とかでもとにかく検索できる限りのマーシャルに関するあの歴史を調べてみたところ、うん、全然ないっていうことに、
そうなんだ、
ないというのはあの、まあ、学部の卒論レベルの、まあ、リサーチですけれども、それでもあまりに少ないなっていうことに驚いて、これはもう行ってあのわずか10日間だったけど見聞きできた 体験というか、オーラルヒストリーを私が向こうに島に行って今ならまだ間に合うかなと、ギリギリ直接こうあの時代を知る人の声が聞ける最後のチャンスかなと思って、もう間に合わないよっていう人もいたんですけれども、まあ間に合うと信じて行こうっていうことで新卒なんですけれども、卒論書いてすぐ住むっていう、住んで住みながら働きながらその歴史を知るっていうことをやりたいと思って住んでいました。
すごいすごいですね。すごい高校の時に行かれて、それで4年間大学で勉強して卒論で書こうと思ったけど、はい、資料がないから自分で行こうもう一回っていう、あのでもそのここで行かれた時そんなに印象的だったんですか、はい、そのマーシャルっていうその10日間の滞在で、
はい、
高校生の時のしおりさんにとって、
はい、
マーシャルってどんな風に映ったんですか。
そうですね、そのあんまり比較対象がまあなかったっていうか、うん、そこまでたくさんの海外に行ってるわけではなかったので、うん、まあ、いろいろなところが新鮮ではあったんですけど、やはりマーシャルに行けば 日本のこと、昔のことも含め今の情報もいっぱい見聞きできますし、うん、すごく日本が近く感じたんですね、マーシャルでは、
うん、
ところが戻ってきたり、まあ、行く前もそうですけど、全くマーシャルについての情報を知ることができない、
うん、
このなんか断絶した、うん、すごくこう切り離された関係性って何なんだろうっていうところが一番引っかかりまして、
うん、
どうしてこんなに日本からマーシャルが見えないのかなっていう、その気持ちがずっと、
なるほど、
行きながらもですし、行って帰ってきてからが多分よりそう思わせたのかなと思う、うん、
その私も、ミクロネシアとか行ったことがないんですけど、はい、ポンペイにしても、はい、マーシャルにしても日本と近いと思わせるものって何がこう、
はい、
その短い滞在の時でもあ近いなっていう感じはどこから来るんでしょう、
はいはい、例えば、うん、出会った人が、あ僕日本のルーツがあるよって、まあ、結構沖縄の移民の、まあ、子孫の方が多かったりして、ねうん、名前が中太郎さんっていう名字なんですけど、
あ名字なんですか、うんうん、
そうなんです、うん、名字に桃太郎さんもいますし、
えそうなんだ、
うん、そうなんです、なんかあれっていう、うん、トミコとか、うんまあ、ファーストネームもですけど、うん、結構そういう、うんうん、懐かしいというような昔の日本人の名前っぽい人もいれば、
うん
でまあ、名前に混ざるっていうのと、あと言葉とか習慣もそうで、例えばマグロを生で食べるんですが、それを刺身、うん、刺身って言います、マーシャル語で
刺身、
刺身、はい、でそれも醤油とわさびで食べるので醤油とか、
うん、わさび、あそうなんだ、う
ん、はい、いろんななんか何気ないところに息づいてるんだなって、日本とのつながりが、うんはい、そういうのを感じたり、
戦前からその移住されてきた日本人の方々、まあ、3世4世の世代の方々が、その方々がまさに日本文化をまた家族の中で広げてらっしゃることもありますし、時期的に何でしょう、日本ではよくブラジルへの移民が多かった政府の政策で推奨された時期と同じように、マーシャルも含めてその南の南洋諸島への移住も政府からものすごい推奨されてたんですね、うん、日本の家族の方々が、まあ、その土地を開墾して地主になるとか、うん、新たなこのパラダイスって言い方もなんですけども、そういう新天地を求めて、例えば北海道からだったら南の国で暖かくいい気候の中でたくさん作物が育つ土地の持ち主になれますよといったような政策のもとに移住されてこられた方がいらっしゃったんですよ、
うんうんうん、
ということで、まず日本人街町ができたり、でそこに、はい、まあ、ちょっと戦争が絡むとミリタリー、あとネイビーの人たちがまた駐留してっていう、いろんなその絡むんですけれども、
うん、
日本文化という形で未だにやっぱり残ってますね、
うん、じゃあマジュロとポンペイだと離れているので、そこに日本語の残り方とか食べ物とかのこう影響の残り方とか、あるいはどこから移住された方が多いかによっても多分いろいろ違うんでしょうね、
若干違ってきます、
ね、
うん、確かに沖縄の方たちは多分気候が似てるからっていうところでよく移住された方は多いと聞いてます、
うん、
名前も沖縄風な名前の人がたくさんいますね、
うん、